おはようございます。高原剛一郎です。先日、朝日新聞の読者の声という欄に、面白い記事が載っていました。ある町の駅前交番に赴任した若いおまわりさんが、少しでも町を明るくしようと、毎朝毎夕、通勤通学する人たちに挨拶するようになったと言います。おはようございます。いってらっしゃい。お疲れ様です。ご苦労様です。おまわりさんが道を行き交う方々に声をかけられるんですね。初めのうちは誰も返事をしないんです。みんな仏頂面で足早に過ぎていくばかりです。でも次第に挨拶を返す人たちが一人二人と出てきました。やっぱり挨拶し合うっていい雰囲気になるんですね。街も随分明るくなったそうです。ところが、この挨拶運動には思わぬ副産物が生まれました。なんと、自転車泥棒、バイク泥棒、あるいはひったくり犯の検挙率が3倍ぐらいに跳ね上がったって言うんですね。どうしてそんなに面白いように犯人が捕まるようになったのでしょう。実は、おまわりさんからじっと目を見つめられて、おはようございますって言われたときに、心にやましいところのある人はドギマギして、つい挙動不審になるそうです。心にやましいところがなければ、ああ、おはよう、で済むんですね。ところが犯罪者は、そんな景観を見ると、突然 U ターンしたり、不自然に道を変えたりするそうです。それで追っかけていって職務質問をすると、大抵、訳ありの人だと言うんです。ところで、警察官の方というのは、捕まえる権威を帯びていますが、捕まえた犯人を勝手に許す権威がありません。言うならば、逮捕専門、許しの権利はない職務ですね。そして、許しのない人からの親切は、やましいところのある人にとっては、とても落ち着いて受けるわけにはいかないものなんです。多くの方にとって、神と聞くと、おっかない存在だ、恐ろしい存在だ、というふうに響く方がいらっしゃるのです。全知全能の神と聞くと、すべてをご存知。ああ、じゃあ私のあの罪もご存知。あの過去も知ってる。この過ちもご存知だ。すべてを実行できると聞くと、ああ、神様はきっと私を職務質問なさって、追い詰め、弁解できない私を裁きに落とす方だ。確かに神様は正義の神です。善を愛し、悪を憎む方ですね。しかし同時にこの方は、いかなる罪人をも許すことができる方、また許したい方、また許すための手を打ってくださった方なのです。しかもその許しは、罪を見て見んふりするような、ごまかしと妥協による許しではありません。罪そのものを徹底的に裁きながら、しかも罪人を完全に許す許しなんです。聖書にこのように書いてあります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。罪を知らない方とはイエス・キリストのことです。イエス様は、行いにおいても、言葉においても、心の奥底の思いにおいても、罪と全く関係のない方でした。生涯の始めから終わりに至るまで、完全に清い方が、あなたの罪の身代わりとして、あの十字架にかかって、裁かれてくださったというんです。なぜそこまでしてくださったのでしょう。それは、神が、あなたを心から愛してるからです。あなたは誠の神様によって愛されています。神様は愛です。その神様の愛は あなたに向けられています。あなたの罪に関わらず、神様はあなたを愛してくださっています。2年ほど前、私はある地方の教会に招かれ、聖書のお話をしに行きました。晩はクリスチャンの家に泊めてもらったんですが、まあ、そこにとっても可愛らしい4歳ぐらいの男の子がいたんですね。すごく人懐っこくて、すぐに私と友達になりました。さて、その教会で昼の集会が終わった時に、この男の子がマジックを持って私のところにやってきて、ドラえもん描いて、漫画描いて、似顔絵描いて、というふうに、このせがんだのです。ああ、いいよ、と言って、私はこの子が喜ぶので、ホワイトボードに漫画を所狭しと書いたのです。ところが消そうとした時に消えないではありませんか。なんとそのマジックは油性マジックだったんですね。神聖な教会の中に下手なドラえもんがいかにも目立っておりました。私はその少年に言ったんです。どうする?すると彼はうーんと考えてましたけど、裏返しといたらいいんじゃないって言ったんですね。いやー、それでは解決しない。そんなのすぐバレちゃうよ、とこう言いました。そしたら彼が、そうだ、やっぱりイエス様にお祈りしよう。イエス様にお詫びしよう。神様に祈ろう、とこう言うんですね。じゃあどういうふうに祈るっていうふうに聞いたら、神様ごめんなさい。どうか見つからないようにしてくださいってこう言うんですね。これは悔い改めではありません。ごめんと言いながら責任回避を計画してるんですよね。ところで、幼い時から過ちを犯した時、どうして隠そうとするんでしょうか。それは見つかったら最後、こっぴどく叱られると思い込んでるからではないでしょうか。失敗は許されないと思い込んでるからではないでしょうか。許しがない、咎め立てられると思い込んでるからではないでしょうか。ですから、逃げたり、隠れたり、隠したり、また嘘ついたりします。でも、本当に罪の許しがあるなら、もう逃げ隠れする必要もない。偽る必要もないんですね。実は本当に罪をそのまま見つめて悔い改めるためには、許しが必要なのです。本当に許されてるんだったら、もう逃げる必要がありません。隠す必要もない。嘘をつく必要もないし、弁解する必要さえないのです。実は、本当の悔い改めというのは、本物の許しを前提にしなければ、起き得ないものなのです。本当の悔い改めは、本物の許しを信じるところから生まれてくるのです。神を知らなかった私たちに、神はキリストにおいてご自身の心を明らかにしてくださいました。そしてキリストにおいて罪の許しがあるんだよということを明らかに示してくださったんですね。この本物の許しは、イエス・キリストの十字架と復活によって、すでに完成しています。どうぞ、あなたも、罪許してくださるキリストのゆえに、悔い改めようではありませんか。そして、永遠の命をいただこうではありませんか。幸いな決心をしてくださいますように、心からお勧めしたいと思います。